東翔平、大島たけしのテレ屋さん
いらっしゃい。
こんばんは。
こんばんは。
暑かったですよ今日も。
暑かった？最近寒かったですけどね。
朝晩寒いですけど昼間暑いですよ。
あ、動く仕事やからね。
はいはいはい、
うん、
ちょっとマイク鳴らします。
はい
はい、あのね、
うん、
夏ですから、夏といえばなんかやり始めた見たことありますか？
夏やから、
はい、
あ、
筋トレに続きやり始めたこと。
やり始めたことは、
はい、
夏やから、うん、あ、サンダル買いましたけど、
はあはあ、
買って新品で買って届いて、うん、外に置きっぱなしやったら、
うん、
獣に持ってかれました。
履かずに。
履かずに。
そらね、
はい、
田舎へ。今まではなくなったことなかった？何も。
革のサンダルを外に置きっぱなしが初めてやからね。
革のなんかを置いといたらなくなったみたいな。
はない。気づいてないだけかな。 うん、ないよ。
あの緑豊富なところのくせに、
うん、
あ、そうです。
はい、
僕はね、
うん、
あの夏といえばやっぱりね、金魚だなという。
まあまあまあ、まあ、
金魚愛がね、またちょっと復活してきたわけですよ。
うん、
で家で、あの自転車置き場があんねんけどね、うん、玄関の横に、
うん、
でそれがなんか直接見えるのがちょっとかっこ悪いなと思って、
うんうん、
ちょっと格子でちょっと見えへんようにしたわけですよ。
は
あ、木を格子状に並べて、うん、2メーターの2メーター50ぐらいの高さで自転車隠れるように、
うん、
でそれから金魚ええなと思い始めて、
はあ、
でちょっとくり抜いてね、その格子を、
うん、
で裏に水槽を置いて、
うん、
でちょっとアートアクアリウムみたいにしようかなと思って、
はあ、まあ、金魚が見えるってことね。
金魚が見えるんです、その格子覗くと、
はあ、いいじゃないですか。
それにしたんですよ。
照明とかつけてね、
照明つけて、
うん、
で水槽も豊富なラインナップがうちにはもうすでにありますから、
はい、
それの中から
選んで
90センチ水槽と75センチ水槽をチョイスしてね、
うん
うん、で 水槽の中に金魚入れたんですよ。
はい、
水槽を何日か回して、
うん、
バクテリアとかちゃんと繁殖させるようにね、
うん、
でパイロットでちょっとあの試しに金魚入れとくわけですよ、
うん、
バクテリアが繁殖するまで1匹ずつ、う
ん、はあ、
でまあ 4,5 日経って大丈夫かな、もうちょっと水できてきたかなと思って、
うん、
まあ、4種類ぐらい金魚入れたんです、
うん、
東錦と龍金と、
うん、
オランダ獅子頭とかね、その辺入れたんですけど、
うん
うんうん、なんかね
ダメ、
病気になるわけですよ。
ああ、
白癬病になるわけです。
うん、
でまた隔離して、
あ、
何、塩をあげたり、
うん、
ヒーター入れて30度にしたりね、
あ、
なんかエチレンブル水溶液みたいなんでこう病気を治してあげたりするんですけど、
うん、何、
え、
何、
何、
病気、
病気ですよ、白癬病って。
でも原因があるでしょ。
病、原因は、まあ、白癬病菌がそれがおるっていうのと、うん、どこにでもおるっていうのと、それが入ったからなるっていう、その、うん、おらへん状態も作れるっていうのはいろいろあるんですけど、
うん、
まあ、それはちょっと温度を高くしてあげたら、あの金魚の体から病原体が出てきて水の中をふよふよしてるから、それを流したって次新しい水入れたるとか。
手間かかるね。
そういうことね、
やったん。
もう1ヶ月半やってますけど、
うん、どう、
20匹おった金魚は、うん、買い足しながらも今は6匹になり
死んでいってるね。
死んでいってますけど、
うん、
まあ、ちょっと元気なやつは元気なんでね、
うん、
まあまあ生き残ってくれたら、
うん、
それでいいですから。全員がそのきっちり生き残るってことはあんまないんでね、うん、
はあ、まあ、自然淘汰やね。
はい、
うん、
そういうこと。自然淘汰じゃない、
うん、
あの殺してる感はありますけど、
うん、
でまああのちょっとこのちっちゃい方の水槽の金魚はね、うん、あのちょっと全滅しちゃったんで、
うん、
大きかったらしないのちゃうかなと思ってね。
あ、
でこの間日曜日、
うん、
15センチぐらいのね金魚、ちっちゃい金魚高、あ、安いんですけど、
大きいね、15センチ、
これぐらい15センチぐらいだったらね、うん、結構高いんですけど、
うん、
死なへんのちゃうかなと思って
死ぬでしょ。
ほんで一匹買うたんです、
うん、
高いけど、
うん、
ほんでそれ入れてるんですけど、
うん、
なんかね、水の汚れ方がすごいんですよ。
うんこするからね。
はい。
そりゃ、そうでしょ。
そうなんです。
死ぬと思うけどね。
死なへんと思う。大きいから。
まあまあまあ、それもあるけど、
うん、
一種でしょ。 掛け合わせの、
うん、
いわゆるこう、イシューを掛け合わせたのがでかくしたわけでしょ？きっと。
いや、違いますよ。
うん。
餌を、あ、でも、もともとジャンボランダっていう種類やから、
うん、
その、大きなある種類なんですけどね。
うん、あ、まあ、餌とかで大きなったやつを繁殖させたんかね。
あ、でもジャンボランダやから、そっち、
うん。多分でも弱いと思うよ、きっと。まあまあ。
弱いんです。うん、でもね、その、何が言いたいかと言いますと、
うん、
やっぱ建築やってて、その趣味とね、
うん、
金魚っていう趣味と、うん、自分の家をいじるっていう、この、
ああ
面白いなと思って。建築をやる人間として、この、うん、趣味と実益を兼ねるというんですかね。
実益？実益兼ねてる？実
益。お客さん来ますから、家に。
ああ。
あ、こんなことできるんだと。
金魚？
金魚をこういうふうに見せることができるんですね、東さん。
ああ、まあ和風の家作ってほしい人はね。
はいはい。
それは金魚も興味あるでしょ
う。そうです。
うん、
で、くり抜き方も、お寺の窓のね、加藤窓っていう、
うん、
まあ、窓あるんですけど、それのちょっと端っこに刺したような感じでくり抜いたりしてね。
ああ。
やってるんですけど、うん、まあ、死んでいくんですけど、
う
ん、
まあまあね、まあでも直結するというか、
うん、
自分の生活というか、
うん、
生き方が仕事と直結していくってまあいいけどね。
そう、いろんなガレージハウスみたいなもんですよ、うん
う
ん、
そういうのができてきたら、
うん、
いいじゃないですか。
はい、
うん、
それからもう全部ね、うん、そうやってひっつけていけへんかなと思ってね、
うん、まあ仕事が一番楽しくて趣味ぐらいになるぐらいがいいからね、ひっついていって。
ああ、いいですけどね、うん、
仕事が辛くて趣味を楽しむよりもね、
それはもう
仕事も趣味も一致して全部楽しんだ方がいいからね。
それいいですね、
うん、
もうお客さんとのやり取りからもう仕事の内容から全部楽しいですからね。
うん、そら金魚買う人が出てきたら嬉しいね。
任せてくださいって。一回だけあったんです今まで。
金魚で、
ね、20年やってきて、
うん、
今まで金魚を買うてある人が一人やったんです。一、人、うん、
うん、
でその金魚の名前を種類を言うてあげたら、
うん、
喜んではりました。
それね、分かってるっちゅう思いもんね。
でそれぐらいですわ、金魚買うててよかったことって言ったら、う
ん、それはね、少ないと思いますよ。僕も魚はね、あんまり、あ、でもメダカうちいるけど、まあ、可愛いっちゃ可愛いけどね。
メダカ可愛いですよ。
うん。
ちゃんと卵取ったらなきませんけどね、食べてしまうから。
ああ。結構食べへんよ。うち増えたけど。
おま？
食べてんのかな？わからへんけど。残ってるよ、ちっちゃい子いっぱい。
へ
え。うん。
あ、大きいのか。あ、大きい水蓮鉢で買
う
てんの。
ああ、そうそうそう。
ああ、ほんならちゃうかもしれんね。
うん。まあいいじゃないですか。
いいんです
よ。そういうのを、ね、僕ら、6月21日に高校行って教えますから、
うん、はい、
一応
授業してきますからね。
授業してきますからね。
うんうん、
ね、仕事をしてる人が授業するっていうのもね、ちょっとまあ、
うん、
緊張しますけど、でもまあ、うん、自分のいいと思うことを伝えるとか、
うん、
今やってることをね、そういうことを伝えていったら、
そうそう、なかなかね、その学校の授業だけではそういう人が育ちにくいんちゃうかなっていうか、その自分から動いてこういう商売したろっていう人が育ちにくいじゃないですか、
うん、まあそれね、
自分で考えて動くっていう人間を一人でも多く増やすために僕らが授業をしに行きますから、
うん
う
ん、
なんかそういう面白い人間がもっと増えていったらね、
うん、
面白いなと思って
たらいいですよ、
うん、
まあ、教育ってことですからね。
教育、
教え育てるっていうね。
はい
はい、できますかね、教え育てる、
ま、できますよっていうか、まあ、僕らみたいな人間が増えたら、
うん
うん、多分京都は 2% ぐらい面白くなるでしょ。僕らみたいな人間があと 2% 増えたら。
ねえ、まあ、普通に考えたら、
うん、
教育って、
うん、
高校生のためにあるんじゃなくて、
うん、
その高校行ってる人が教育を受けるっていうのは、
うん、
社会のためになることを教えてもらうっていうのが教育じゃないですか。
お、
その人のためにのためじゃないん
ですよ。あ、はいはいはい、
自分以外の人のために何に役立てられるかっていうことだよ、
うんうん、
社会のためになるっていうね、
うん、
それがまあ教育やから、茶髪に染めたらあかんって言われたら、
うん、
本人のためがいいんやったらモテたいからやったらいいわけじゃないですか。
はいはい。
でまあ社会のためということを教えるのが教育やから言われるわけっていうか。
あ、
う、あ、ん。うん。ほんまはその人のためやったら、
うん、
自由の方が良かったりもするわけやけど、
うん、
そういうわけじゃないっていうかね。でも結局それは僕らも仕事やってて、
うん、
お客さんのためとか、
うん、はいはい、
になってるというのが喜びやから、
うん
うん、結局ちゃんと教育してもらったっていう話じゃないですか。
うん、
違いますかね。教育してもらえへんかったら自分好き勝手生きたらいいってことになるはずなんですけどね。
その教育されたことが今になって響いてきてるっていうか、そういうことなんやと心の底で思ってるっていうことなんやろか。
いやー、でもそれは無意識に教えられることやからね、きっと。これがあるから学校で学んだっていう人は珍しいんちゃうかな。
うん、
あんまりないような形になるんじゃないの、ああいうのって。
そうやな、大学とか行ったらまたあれやけどな、うん、義務教育なんて言ったら、
うん、まあそうやと思う、
うん、そうなんかな、
うん、まあでも結局価値とか意味とか決めるのは自分やしね。
そうやね、
うん、勉強して意味があるっていうのは自分しか決められへん、
うん
うん、意味がないと思う意味ないし、
うん、
東大行こうと思ったら勉強に意味あるし、
うん、
ね、別にそれだけの話で、自分がつけてるだけも意味を、
はいはいはい、
もともと学校とか教育にほんま意味がないくって、自分が意味を見出すか、うん、見出さへんかっていうだけの話よ。
うん、
ちゃうの、見出せんかったらやめてもいいと思う、やめるし。そら、
うーん、国のためにとか、
うん、
京都のためにとか、
うん、
そんなことはもう思わへんのかな。
そらなかなか思わへんのちゃう。
思わへん
の、天皇陛下のためとか、
うん、
それは思わへんやろな。そら、それはなかなかないでしょう、うん、よっぽど、うん、なんかあ、ないんちゃう。
昔はどうやったのね、もうお国のためやん。
それ昔昔はね、
うん、
そ、教育やからね。だからまあ、でもそれは基本的にそういう方向で正しいんちゃうの、その時代に国がそういうふ
う
に思ってほしいことを教育で入れる
って。ああ、うん、そうやね、うん、
だから今はそういうふうになってへんっていうことは、
うん、
お国のためとかなりにくいってことは、
うん、
そういう方が都合がいいのかもしれない、何かしら。
ああ、
うん、分からんけど、どういうあれがあるのか知らんけどね。
あ、
まあなんかが働いてるんやろね、きっと。
そうか、
うん、
昔なんか外からの情報入れへん方が、あ、そうか、日本じゃない国がまあそんな感じ、北朝鮮がそうみたいなことか。
外国、
外国であるとか、その国が教育を考える、国がその教育指針を決めるみたいなのが、その国に合うた人を作るってことやもんね、
うん
うん、
うん、まあそうなるやろね、
うん、
絶対。まあまあそれはだからいいと思うよ、それで、
うんうんうん、
それと、
うん、
それが絶対じゃないからね、親と暮らすからね、子供は学校で教えてもらうけど、はいはい、親とも暮らすから、
うん、
親がまあどう考えてるっていうのが子供にも半分いくわけや。な、教育が 100% やったら怖いけどね。
はいはいはい、うん、大事やな、そう思ったら親の考え方っていうのは。
まあそうやったと思うけど、俺はもうほぼ子供って親が洗脳してると思ってるもん、
うん、はあはあ、
だって子供親のこと絶対やって思うやん、
うん、
お父さんが正しいって思うやん、
うんう
ん、それ間違いないから、うん、ある時期からは疑うけどな、
はあはあ、
でもちっちゃい時は結構凝り固まると思うで、親の言ったことって。
だから俺が言うことを子供が言うたりするもんね、あの、偉そうにじゃないけど、嫁はんに俺が言う態度と同じように言うたりするから、それはちゃうでって教えたらなあかんけど、そうなってもあるよな、
うん、
あ、
なんかまあスタンダードを作れないと思うね、
はいはい、
お父さんお母さんの関係性がスタンダードやと思うね、
う
当たり前当然っていう。
あ、親がね、
自分の子供が見てる親がね、うん、でもみんなちゃうやんスタンダードは、そういう意味でね。
このためにほんまの国の標準の教育があるわけか。
まあそこまでかな、どうなる。まあ、そういうのがあるし、
うんうんうん、
子供に伝えるの親は大きいよね、ちっちゃいうちから。まあでも 似てるしな、似てる。
ああ、と思うで、俺も。うん、考え方が、やっぱ小さい時から、テストで、なんか間違いを取っても、いやこれは 0.80% ぐらい合うてる問題やったら、ちょっとペケやけど丸に近いペケやとか、あとなんか問題がおかしかって、問題がおかしいからお前がそういう風に書いてしもてるから、この問題はペケじゃないでとか、なんかそういうことを言うてきたから、
そういう風に考えて
ん、そういう風に考えてんちゃうかな。
まあそういうのは似るやろな、思考性とか、
うん、
細かいところで言ったら結構、
うん、
なんていうの、物がなくなったって言って、
うん、
その探し方も似てたりするもん。
あ、ほんま、
うん、一緒やなと思って。
へえ。
だからまあ似るよ。
ああ
怖いけど。だからまあこの考え方だけじゃなくてね、自分の癖みたいなのも似るから、きっと考える方向性も似るんやん、勝手に。ある種ね、似ておかしくない。
そうやな。
うん、でもまあ全然育ち方はね、状況も違うから、自分とは違う人間ができるから、自分よりいい人間になってほしいなとはいつも思う。
あ、
基準は自分よりいい、良くなってほしいっていうのが基準かな。
あ、
うん、それやったらいいわけや、うん、ずっと良くなっていったら代々。
そりゃそうやけど、
自分よりな、
うん、っちゅうのはどういうふうに、
まあ、自分が一番見えるわけやん、子供に対して、
うん、
子供にイラッとしたりすることって、
はいはい、
うん、大概自分の劣等感やったり嫌なことやん、できてへんとか、
うんうん、自分の、
そうそうそうそう、すごい多いで。
へ、
例えば何があるかな、何かで子供が焦ってるのを見たら、
うん、
なんで焦んねん、焦らんでいいって過剰に反応してしまう時とかは、うんうん、確実に自分もそういうのがあるね。
あ、そう、
それを見たくないだけやん。
へ、
だからそれをちっちゃいうちに、
うん、
自分が落ち着けて、それを見ててもな、
うんうん、
自分が落ち着いて、だからまあ両方成長するようなもんちゃう。
あ、
で大丈夫やでって言ってあげるのと、自分が過剰に反応してるのに落ち着けって言っても、
うん、
それはあまりいいとは思わへんからね。なんかまず自分があんねやと思うね、イライラすることって自分の中にな。
子供の振り見て我が振り直せやな、ほんなら。
うん、まあそういうもんなんちゃう。
あ、
絶対あるし、
はあはあ、
うん、きっとそうやと思うで。いっぱいあるそういうの。
そうか、
うん、
難しいね。
まあその辺も踏まえながら、
うん、
基本は仕事のことをね教えるからね、はい、高校では。
そうです、
仕事のことで、仕事の楽しいと思って、仕事いい、自分が一番いいと思って仕事してるわけですから、
うん、俺らはね、
うん、
俺らは
それを伝えるだけですよ。
楽しく仕事してる人間が講師としていきますから、
いいと思います。
それを伝えるだけでももう違いますね、
うん
うん、
まあ、地元でねそういう人がいるっていうのを知るだけでいいと思いますよ、はい。まあ、そういう取り組みしつつ、
うん、
またねカブトムシドームも始まりますから。
そうですよ、それも高校生手伝いに来てもらうとね、
ま、はい、企画して我々またやっていきますんで、
いきます、
ぜひね、
はい、6月は7月30日ですからね、カブトムシドーム、
はい、ぜひぜひ来てください。
また京北にお越しください。
はい、
今年は楽しいね、
うん、
お楽しみが中道先生考えてくれてますから、
はい、
楽しみに来てください、
ね、はい、そういう方がいらっしゃるんですね、はい、
中道副部長が、
はい、わかりました。
ということで、
はい、
また来月お会いしましょう。
はい、
See you
See you